ピアノ講師ラボ会員の皆様、こんにちは。株式会社リーラムジカの藤卓博です。今回はピアニストの鈴木博直先生をお招きしてお伝えしてみたいと思います。鈴木先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー、いよいよ鈴木先生のご登場と。
ありがとうございます。本当に前から存じ上げていたので嬉しいです。
本当ですか？ありがとうございます、
お呼びいただきましてありがとうございます。
もう会員様からの熱烈なご要望がございまして、
ありがとうございます。
ぜひ鈴木先生にご登場いただきたいということで、まさかお引き受け
もちろんもちろんです
もう今日ね、幅広いお話をお伺いするできるということで非常に楽しみにしてまいりました。
はい、よろしくお願いいたします。
いたします。でまず最初なんですけど、鈴木先生のプロフィールをね、お読みしたいと思います。鈴木博直先生は3歳よりヤマハ音楽教室に学び、ヤマハマスタークラスを経てイタリアのイモラ国際ピアノアカデミー卒業、日本国際音楽コンクール奨励賞、園田隆博賞ピアノコンクール第1位、ブゾーニ国際コンクール入賞、チャイコフスキー国際コンクール特別賞で、浜松国際ピアノコンクール第5位、確固たる技巧と構築力、叙情豊かな音楽性が高く評価された。またこのコンクールでの奮闘ぶりが NHK テレビのドキュメンタリー番組となり全国放映され話題となった。テレビにも出られた。
はい、そうですね。
はい、で2004年から本格的に演奏活動を開始。彩の国埼玉芸術劇場におけるピアニスト100シリーズに出演。男性的なダイナミズムと、心に染み入る叙情性の見事な対比と絶賛された。イタリア、フランス、ドイツや日本国内各地でリサイタルを展開するほか、これまでに大阪シンフォニカ、ハイドン管弦楽団、東京交響楽団、読売日本交響楽団、群馬交響楽団などと共演。はい、でエチュードシンフォニック、
はい、
ちょっとフランス語があれですけどとラフマニノフの2枚の CD をリリースし、どちらもレコード芸術で準特選版に選出されると。また CD 発売を記念した2回のリサイタルは好評を博すとともに、関係者の注目を一躍浴びることとなり、2005年9月の清井ホールにおけるリサイタルは NHKBS ハイビジョンクラシッククラブで3年間にわたり放映されたと。はい、で日本を代表するピアニストである故中村博子氏から、彼のようなしなやかなフレージングは日本人ではめったに聞けない、空前絶後の名演と絶賛されたシューマンのアルバムは、特に音楽雑誌など各方面で高い評価を得たと。中村先生とも親交。
そうですね、大変お世話になりました、本当に。
はい、でこれまでにヴェラ・ゴルノスタエバ、ピャトラス・ゲヌーシャス、江口文子、河内淳、国谷隆之、浦壁真嗣、フランコ・スカラ、ピエロ・ラッタリーノ、ジェラール・フレミー、リッカルド・リサティ、レオニード・マルガリウスの各詩に師事、またアレクセイ・ナセトキン、ボリス・ペトルシャンスキーの各詩からの助言にも多大な影響を受けた。近年は各地にてマスタークラス教授として招聘され、また公開レッスンや公開セミナーシリーズを多数開催、好評を博していると。で2018年には過去にブルーノ・リグット氏、ウラディーミル・トロップ氏などが講師を務めてきた全日本ピアノ指導者協会ピティナ様の主催の徹底研究シリーズの講師として招かれ、好評を得たと。指導者としての実績も豊富で、門下からは多数のコンクール優勝、入賞者を輩出。括弧浜松コンクール入賞者、ピティナ特級グランプリ、日本音楽コンクール第1位、東京音楽コンクール最高位、全日本学生音楽コンクール高校生並びに中学生の両部門第1位などを含むと。まさに素晴らしい。
生徒が頑張ってくれた
ご指導と、はい、
はい、
で平成14年度文化庁派遣芸術家在外研修員で、元ヤマハマスタークラス特別コース講師、元東京音楽大学専任講師で、現在は名古屋音楽大学客員准教授、コンクール教科特待クラス専任講師、はい、でこれまでにドリアードピアノアカデミー招聘教授、トカチェフスキ国際コンクール審査員並びにタルヌフ国際マスタークラスフェスティバル招聘教授、こちらともにポーランド、
はい、
と、セザール・フランク国際コンクール審査員、こちらベルギー、
はい
はい、と、専属学園音楽大学大学院特別レッスン講師などを務めるということで、はい、まさに華々しい、
長く読んでいただきましてありがとうございます
華々しいご経歴の数々ということで、はい、で最初なんですけれども、はい、鈴木先生からですね、
はい、
ご自身からちょっと自己紹介などいただけたらと
思
います。はい、
はい、こんにちは、鈴木弘直です。
はい、
そうですね、自分の紹介今本当に僕の、生まれてからの、ピアノの歴史を全部当先生にお読みいただいたので、まあ僕からは本当に申し上げることはあれなんですけれども、はい。ただ、本当にこう、ヤマハの音楽教室に入って、そこから、まあ、ヤマハマスタークラスというところで、
うん、
ロシアの先生に習い、
はい、
それで8年間経って留学をして、イタリア、フランスを中心に、まあ、住んで、
うん、
そして、まあ、28歳ぐらいだったかな、7歳、
はい、
7歳ぐらいの時に、まあ、帰国して、
されて
で、そこから音楽大学とか、その他の、自分が育ったヤマハマスタークラスでも指導したりとかしながら、個人でも教えて、で、まあ、うん、演奏活動も細々とですけれどもやって、ただ僕自身が自分の演奏よりも指導の方が大変好きなもんですから、もう幼少時代からはい、そもそも小学4年ぐらいだったかな、サンタクロースまだ信じてた時代に、
はい、
クリスマスに頼んだのはホワイトボード、最初
ホワイトボード
の年があったんです。で、ホワイトボードと黒板ですね。
はい、これは。
これは何かというと、弟に、はい、弟、3歳下の弟がいるんですよ。弟も今映画音楽とか、CM 音楽とか、そういう方面で
活躍
してますけども、その弟にとにかく勉強と音楽を教えるための、ホワイトボードと黒板っていうのをサンタクロースに頼んだわけなんですね。で、そのぐらい、こう、小さい時からこう、なんていうか、人に物を教えるっていうのがなんか好き。まあ、要はだから、兄としてこう選ぶりたかったっていうところから入ってるんだと思うんですけども。
これは何歳ぐらいの？
小3、小4ぐらいですね。
小3、小4。3
つ離れてるので、ちょうど弟が小1になったぐらいかなと思うんですけれども。
いいですね。
まあ、その時代からこう、教えるっていうのが、うん、だから最初の生徒っていうのは紛れもなく弟なんです。
弟様でいらっしゃったと。はい、
でそこでこうやっぱり、うん、なんか教えるっていうのを本当に好きで、だから自分の演奏もある一時期は本当に集中してやってた時期もありますけれども、
うん、
最近はもちろん忙しいっていうのもあるんですけど、うんうん、とにかく指導ってこうね、その場だけで完結するものではないので、
ですね、
そのやっぱり長い目で長いスパンでこうね、物事を教えていくっていうことの年月がかかるわけなので、
はい、
だんだんこう自分の時間があったらそれをこう生徒に使うっていう風になってきたところもあって、まあ、あともともと緊張しいっていうのもあるもんですからね。自動的にこう、比重が指導の方に
行
って、
うん、
まあ、ただ、また今月ちょっと、
はい、
本番があったりとかって、徐々に、指導と、本来のね、もう自分の目標はもちろん指導と演奏の両立なので、
うんうん、
一時期その指導を確固たるものに、するために、やっぱり指導に中心置いてきましたけれども、
はい、
そろそろ、両立にまた戻っていこうかなというのが現在っていうところで、はい。 そんなところですけども。ただ、昔から本当に自己紹介っていう意味では、
はい、
とにかく習い事をたくさんやってまして、
あ、そうなんですか。
もう、やらされてたっていうのが多い。1週間は7日しかないわけですけど、多分10個ぐらい、
10個ぐらい
やってました。同じ日に2つとかやってましたからね。
これ何を？
ですね、まずスイミングですよね。あ、まあ音楽も一応入れて、まあ、
ピアノと、
で、スイミング、はい、で、体操、機械体操ですね。
おー、
それから習字。
習字。
硬筆。
あ、硬筆。
この書く習字と、鉛筆の方ですね。それから、英語。
英語。
それから、公文。
はい。
それから、あ、もちろん、塾も、予備校も行きましたね。塾行きましたね。
あらら。
で、あと何だったかな。あ、これを忘れちゃいけないですね。一応こう、中国憲法をですね、習っていたんですね。
体育会系でもいらっしゃる、
まあ、いや、体育会系ってほどではないんですけど、まあちょっと書くと、あとまあ、一つ二つあったと思うんですけど、まあ大体まあそんなような
かなりですね、
感じですね、
はい。
格闘技は本当にもう、やるのが昔は好きだったので、もう今は見る影もないですけど、でも結構その、昔、たまたま、最近、小学校の文集、
はい、
か、ありますよね、
ありますよね。
あれをたまたま、見る機会があって、そしたら、将来の夢、憲法指揮者って書いてあって、で、括弧ってちゃんと自分が説明してあって、憲法で、戦いながら音楽を指揮するみたいな、なんかその、世界で最初の人になるみたいなことが書いてありましたね。もうとんでもない話 で、
ね、
まあだから音楽も好きで、指揮者、ね、そうそう、指揮者に最初憧れてたってあるんですよ。ね、だけど、格闘技的なのもすごい好きで、じゃあその二つやっちゃおうっていうところからの発想だと思うんですけど、文集に書いてありました。はい。まあそんなような、あれです。
で、はい、まあ10歳ぐらいから、ベラ・ゴルノスタエバ先生に。
そうですね、音楽自体は3歳にからですね。
3歳から、
ね。始めて、山の音楽教室に入ったわけなんですけども。は
い、そのあたりからすでに頭角を。
いや、とんでもないです。何より、まあ僕自身は覚えてないんですけど、最初のレッスン、まあグループと個人レッスンが両方あるわけなんですけど、ずーっと最初から数回、レッスンの間中泣いてたらしいんです、ね。他の子たちはもうちゃんとね、なんか楽しくやってるのに。はい、僕はもうずっと泣き止まないって言って、でさらにちょうど今でも残ってるんですけど、左の頬にですね、はい、傷があるんですけど実はその時代に道でその祖父と手をつないで、片方にモデルガンじゃないや、なんか持って、水鉄砲だ、
はい、
モデルガンじゃない、その3歳でねモデルガンなんか持ってても水鉄砲を持ってて塞がってたんですよね。
なるほど。
でつまずいて、はい、でその祖父があーって言って広げようとしたんだけど、間に合わなくて、僕がその地面に、こう、頬から落ちて、でザクッと切ったんですよね、
はい。
で、その時期っていうのもあって、ずっとこう、最初こう、ガーゼして、あれしてっていうので、通わなきゃいけなかったっていうのもあったりして、うん、なんかずっと泣いてたらしくて。で、この子はもう、その音楽は即やめさせようと。最初はとにかく、おばの勧めで、おばが、いとこに、やっぱり音楽教室、山を入らせてたので、上層教育にいいよっていうような感じで、
なるほど。
始めさせられたというか。
意外に普通の理由というか。
そう。ただ、はい、もう一つ親が言うには、ビオフェルミンってありますよね。あ、まあちょっと具体名だとあれなんですけど、ビオフェルミンの CM っていうのが、どんなんだか僕は覚えてないんですけど、はい、それをとにかく口ずさんでて、なんかずっと歌ってたらしいんですよね。で、それを、まあ、母が、この子は音楽が好きかもしれないと。
うんうん、
それで、おばさんからの助言もあって、山本教室に入ったけども、泣き止まないので、
はい、
もうすぐ辞めさせるつもりだったみたいなんですよね。
はい、
ただそこで、父が、そんな嫌だからってすぐ辞めさせるっていうふうにやってると、うん、後々その何でもすぐ諦める人間になると。
はい、
いうようなことを本当か嘘か言ったらしくてですね、
うん、
いやその後あれですよ、僕が専門的にやるって言った時に一番反対最初しようとしてたのは父だったっていう話なんでまあでも最初はそういうことをねいやもちろん最終的には父がじゃあやってみろっていうことになったんですけど、
ね、
はい、その前はやっぱりね男っていうこともあったりして、
まあまあ、
本当にそれでいくのかっていうようなところであれだったんですけど、とにかく最初にはそういうふうに父の助言があって、
はい、
やめないで で、まあ、小学3年の時にですね、8歳の時に、江口文子先生のクラスっていうのが、目黒の方のヤマハで開講されるというので、うん、まあ、それでオーディションを受けて、
はい、
それで、まあ、所沢から週1回、目黒まで通うという、そういう生活が始まった。まだ4年生までは所沢のヤマハもやりつつ、
はい、
両方で。で、2年ぐらいした時に、その、マスター、ヤマハマスタークラスっていうのの、ちょうど第2期生に当たるんですけど、募集があって、江口先生が、まあ、受けてみたら、専門的なね、クラスだから、ぜひ、受けてみなさいっていうことで、
はい。
行ったわけなんですね。
はい。いや、それはかなりの子だったからという、
いやでも褒められた記憶もないですし、本当に。で、行ったらね、そこ、上原彩子ちゃんと、まあ、ちゃんっていうのもあれですけど、まあ僕らはもう小学生時代からの付き合いなので、
このピアノ講師ラボにもご出演いただいた上原彩子先生。
上原さんとか、
小学生の頃から
もうそうです。はい。で、彼女たちがいて、まあ目の当たりにするわけですよね。その、実際いざ始まったら、その彼女たちのその、レッスンとか見る機会もありましたし、
はい、
やっぱりこう、チャランポランにやってきた自分が、なんとなくこう、江口先生から、多分頭数合わせで、進められたんじゃないかと思うんですけど、ね、やっぱりその意識の違いっていうのが、すごく感じられて、
やっぱ違うもの
あ、なんかすごいなって単純に思いましたね。年下でしたけどね。
うん、これ10歳ぐらいの、
ね。そうですね。はい。
は
あ。それで、その辺でなんかこう、ちょろっとスイッチが少し入ったのは最初はそこだったかなっていう感じですよ、ね。全国からやっぱり、5、6人だったかな、6、7人のクラスだったんですけど。
かなりの精鋭たちというか。
うん、ですね。
やっぱり偉大な先生との出会いがきっかけという。
そうですね。まあ、少なくとも、俺のさえば先生のレッスンを受けるというそういう光栄なことがなければ、まあ、まず間違いなく僕は、今こうやってお話ししてないでしょうね。音楽は多分やってなかったと思います。
なるほどね。
はい。
で、今ちょっと所沢というお話も出ましたけど、今日ですね、はい、鈴木先生のなんとお教室まで参りまして、
ご足労いただきましてありがとうございます。
もう新居ということはお伝えして OK ということなんですけども、
はい。ついほんの数日前に。
レッスン室が目の前に繰り広げられていますけれども。
まだ稼働し始めて数日っていうところで、はい。やっと10月末に前のとこの防音マンションの引き払いが終わりまして、もう本当に最後はもう徹夜が1日2日っていう感じで頑張ったっていう感じで。はい、
なるほど。もう新築の匂いがね、素敵なレッスン室と。やっぱりピアノはヤマハ様2台、
そうですね、はい、
2台並んでおります
、はい、両方とも今回新しく買ったんですけど、はい、っていうのは古いです、もう一部屋の
もう一部屋
の防音室があるので、そっちの防音室の方に、まあ、古いピアノを、まあ、そっちは1台ピアノなんであれですけど、
はい
はい、
こちらで、今後ねレッスン等々されてい
く、そうですね、はい。